朝鈍い日が照ってて風がある、千の天使がバスケットボールする。
この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー6ボリューム1、市政とアカウンタビリティについて解説するものです。もし違う資料を開いている場合はこの音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の音声解説で扱う範囲は教科書98ページから105ページです。教科書が手元にある人は該当ページを開いておきましょう。それでは早速講義を進めていきます。スライド4枚目をご覧ください。これまで何度か解説してきたように、政治とは価値を権威的に配分する行為を指します。では具体的に誰がどのような形で価値配分を意思決定するのでしょうか。それはいわゆる政治的リーダー、それが意思決定を行うものと考えます。そのような価値の権威的配分を決定するリーダーを執政と呼び、その執政がどのような制度によって選出されるのかといったルールのことを執政制度と呼びます。もちろん直接国民が意思決定に関与できるのであれば、執政の、考え方というのは非常に単純になるのですが、国民投票のような特殊な例を除き、基本的に我々は直接的に執政に関与することができません。言い換えると、私たちは自分たちの価値の権威的配分を行う権利というものを代理人たる執政権者に委任する形で執政というのが日々行われているということになります。具体的には執政権者として日本が選出しているのは内閣総理大臣でありますので、その政治的リーダーとしては内閣総理大臣が日本では該当することになりますし、大統領制を採用する国では大統領がそのリーダーとしての役割を担うということになります。執政権者には価値を権威的に配分する非常に強力な権限が付与されることになりますから、当然世論が何なのか、皆がどういうふうに考えているのかというのを理解して、その皆の幸せを最大化するような決定をする必要があるのですが、他方で集合行為問題を解決するためには、時に皆の短期的な利益に反する決定をする必要がある時もあります。つまり、皆がしぶしぶ従わざるを得ないような極めて権力的、権威的な決定、行為というものも行わなければいけないですし、そのための権力も執政権者には付与されていることになります。それではスライドの5枚目をご覧ください。民主主義における執政の担い手とは、やはり選挙で辞めさせることができるかどうか、つまり国民が執政権者に対して責任を問えるかどうかという点が非常に重要になります。というのも、執政権者の役割としては、有権者の不利益になることも決定しないといけないと。そして集合行為問題を解決して長期的な利益を生み出さないといけない。 そのような役割が、まあ期待されているわけですけれども、他方で何が長期的利益になるのかはよくわからない。これは言い換えると、何が長期的利益かを決定するのはあくまで執政権者だということです。我々自身は何が長期的利益か確定することができない一方で、執政権者だけが長期的利益とはこれだというのを決めれるということは、執政権者は常に私たちをこれが長期的利益なんだよというふうに騙して、自分自身の私的な利益を増大させることができると。これは実はそういう意味が含まれているわけです。そうすると、執政権者というのは常に選挙によって落とされなければいけない。つまり、そのような私的利益の追求を行った時にきちんと交代がなされなければいけない。そういう存在でなければいけないというふうにも考えられます。だからこそ、執政権の責任を問える構造が民主主義においては必要だというふうになります。しかし、このような交代あるいは責任を問える構造をあらかじめ準備しておくということは、執政権のあり方に対する大きな問題を生じさせるということにもつながっていきます。つまり、将来的に不確実性が常につきまとうため、執政権者は集合行為問題を解決するための長期的利益を生み出す皆が、時には不利益を被るような決定というのを交代させられるという恐怖がやはり存在することになりますので、そういう思い切った決定をしづらいという、まあ、問題が生じてしまいます。さらに言うと、執政権者には一般の国民と同じ感覚を持つべきというような代表性の観点から見た要請というのも行われがちです。そのような感覚を持てと主張されると、皆が不利益を被るような政策決定ないし意思決定を行うことがそもそも難しくなってしまうという問題が生じます。したがって、そのような執政権者に対する要求が、過度な形でなされてしまうと、いわゆるポピュリズムと呼ばれるような政治的対立構造を単純化したり、国民の多数が選択すればいいんだ、多くの人の代表であればいいんだ、というような形で意思決定が行われてしまう可能性、あるいはそういう問題というのが生じることも指摘されています。さて、ここら辺で休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。皆さん休憩を取りましたでしょうか？マインクラフトダンジョンズは面白いです。それでは、スライドの6枚目をご覧ください。執政の担い手は、どのように誰が選出するのでしょうか。実は、その担い手は政党です。議員内閣制においては、当然、政治的リーダーとして内閣総理大臣が選出されるのですが、それは、基本的には衆議院の最大会派たる政権与党から選出されます。いわゆる与党の党首が内閣総理大臣、つまり執政権者として選任されるわけです。ただ、内閣総理大臣一人であれこれ決めることができるわけでは当然ありませんので、そのためのスタッフ、つまり内閣ですね。内閣を組織化していく必要もあります。ここで問題となるのは、誰が内閣を組織化するのかという問題なのですが、それを考えるのは内閣総理大臣本人と、もう一つ政党の執行部 つまり自民党の場合は例えば幹事長とか総務会長とか政務調査会長のようないわゆる三役と呼ばれる人を中心とする政党の最高意思決定機関ですけれども、これがその内閣の構成員として誰が適切かというのを様々な情報を収集しながら最終的にまあ総理にアドバイスして決めるということに基本的にはなっています。とそのように考えると、内閣つまり執政権を行使する人たちを選任する際に政権与党のその意思決定機関執行部ですね、執行部が果たす役割というのは非常に大きいんだと考えることができます。さてスライドの7枚目をご覧ください。先に説明したように執政権者の選任に政党が深く関わっているということを前提とすれば、当然執政を行う人にも政党の選考に即した形で行ってほしいという、あるいは行うべきだというような価値観が生まれるものと考えられます。したがって政党としては決めたことを政党として決めたことを忠実に守る人でなければいけないとか、政党として掲げていることをきちんと実行するような人でなければいけないと、執政権者にはそのようなことが求められるわけですけれども、実はここ最近そのような傾向が薄れてきているのではないかというふうに主張されることもあります。どういうことかと言いますと、かつてはそのような政党単位での、意思決定の妥当性というのが重視されていたとされていますが、現在はよりリーダー個人に注目が集まる傾向というのが増しているというふうに考えられています。つまり大統領や内閣総理大臣といった政治的リーダーが個人的にどういう能力、意思決定を、どういう能力を持ち意思決定をするのか、さらにその内閣総理大臣などのリーダーが国民とどのようなコミュニケーションを行い情報発信を行っていくのか、このような個人と有権者の間のコミュニケーションや、個人の能力への注目というのがですね、近年高まっているというふうに考えられます。その背景には政党という組織が持つ求心力が低下してきているのではないか、政党不信が高まっているから政治的リーダーに注目が集まっているんじゃないのかというような指摘も、なされていると、考えられます。しかしですね、そのような強いリーダーが好ましいかというと必ずしもそうではありません。政党がリーダーを律することができないという事態は一般的に考えて問題を多く含むことになりますし、政党が制御すべき、個人が、ある意味自律性を失って暴走してしまうような事態にも発展しかねないという意味では、その国家の意思決定がその非常にこうブレ幅が大きくなるという可能性がやはり出てきてしまいます。さらに言うとですね、国家の決定がある種のその政党というまとまりを超えて個人の価値観とか裁量によってあっち行ったりこっち行ったりというふうに変わってしまうと、政治の不安定性というのも当然増してしまうことに なってしまいますから、その意味でも好ましくないのではないかというふうに考えられています。いずれにせよですね、そのような、危険性問題性というのが近年もし高まっているとするならば、やはりその何か問題を起こした時にどう後退させるのかという観点での発想というのが必要になってくると考えられるわけです。 そこで重要な概念として近年多くの、論者などに、主張されているのがアカウンタビリティです。スライド8枚目をご覧ください。アカウンタビリティとは一般的に日本語では説明責任と訳され、国民の側から見たときに政権の責任が問える状態のことを指します。どうやって責任を取るのかというと、基本的には選挙を通じたリーダーの交代によって、その、責任を問うということで、制度によってどこに責任の所在があるのか、どうやったらその責任の所在が明確化された状態でリーダーの交代を行えるのかというのを考えていくのがアカウンタビリティに注目するアプローチと言えます。例えば多数代表制、この場合は小選挙区制ですけれども、その小選挙区制を採用する場合は責任の所在が非常に明確になるので、アカウンタビリティを問いやすいというふうに考えられます。これをより詳しく説明しているのがスライドの9枚目になります。政権を構成する場合、そこには、一つないし複数の政党が関与することになりますが、この関与する政党の数というのは、まさにアカウンタビリティを問いやすいかどうかを左右する決定的な要因になっています。単独政権と呼ばれる一つの政党のみが多数派の信任を受け政権を構成するような場合、当然その政党しか意思決定に関わっていませんので、私たちはアカウンタビリティを問いやすいですし、その選挙によっても例えば二大政党制のような場合は他の野党に投票すればすぐにその与党を交代させることができるわけですから、その意味でもアカウンタビリティを問いやすいというふうに考えられます。しかし、連立政権の場合は、複数の政党によって多数派、あるいは政権が構成されているため、責任の所在がどこにあるかというのが相対的には不明確、不明瞭になりやすいと考えられます。例えば、比例制は、連立政権、多党制を生み出しやすいので、当然連立政権化を促しやすいのですけれども、そのような連立政権では、どこの政党に真の責任所在があるのかというのがしばしば不明確になり、その結果として、どこの政党を蹴落とせばいいのかというのもまた選択が難しいというような、問題が発生するというふうに考えられます。その意味で言うと、代表制、民意を反映させるという点で言うと、比例の方が、多数代表制よりも好ましい制度だと、考えられるわけですが、アカウンタビリティの観点から考えると、逆に、比例制や多党制の場合は、アカウンタビリティを問いにくい構造になっていると考えることができるかもしれません。さて、もう一つ重要な概念として、レスポンシビリティというものもあります。スライドの10枚目をご覧ください。レスポンシビリティは日本語では応答責任としばしば訳され、リーダー個人の国民に対する応答性を問題とする概念だというふうに説明されます。つまり、国民の声、いわゆる世論にどのくらい敏感か、国民の期待にどのくらい応えているのか、いないのか、国民の声に応えていない場合、どういうふうな対処をするのか、あるいはすべきなのか、といった点に関わる概念だというふうに考えられます。国民の期待に仮に応えることができなかった場合、例えば内閣支持率が下がったというような場合ですけれども、自発的なものも含めて、その内閣総理大臣等々には退陣が要求されることになりますし、またそれがレスポンシビリティの観点からすると、 良いということになるかもしれませんが、あくまでレスポンシビリティは制度ではなく個人の責任感や倫理感の問題に強く依存する、発想です。個人の倫理感に基づくということは、仮に何か問題が生じていても、個人にそのような倫理感が存在しない場合は退陣しないという話になってしまいます。そう考えると、レスポンシビリティとアカウンタビリティは大きく異なる概念だというふうに考えられますし、やはり制度的にきちんと選挙で責任を問える構造を作り出すという意味では、個人の資質に基づかないアカウンタビリティの発想の方が、より、政府に対する信頼感の醸成などにもつながりやすいのではないかというふうに考えられています。今回の講義はここまでです。スライド11枚目にあるポイントを理解した上で、自己課題に回答してください。